イネコと
Tケンジの
レインボーマジック。
アロハー。
おえー。
今日もこの時間がやってまいりましたね。一週間って早い。
最近
早いです。
はい、
それでね、曜日の感覚が全くなくなっているんですけれども、
はい、
月曜日は収録日ということで、
はい、番組収録日
ということで、
はい、
この日がやってくると、ああ1週間始まるのかなという気がしております。今日この頃いかがお過ごしでしょうか。
ということで、まあ、5月も、後半に差し掛かっておりますけれども、
はい、
もう今年は梅雨が早く始まるっていうね、
うん、
長期予報でそう言ってましたね。
はい、
いい天気が続いてましたけれども、
はい、
心あたりからちょっくら雨が来たりとかするのかな。
うん、そうだね。
はい、
うん、暑くなったり寒くなったり、昼間暑いかなと思ったら夜寒いしね。
はい、
天候が不順で、
はい、
皆さんね、体調崩さないように過ごしていただきたいと思います。
はい、はい、ということで今週も、最後までごゆっくりお楽しみください。それでは今月の曲と参りましょう。アルバムワンデーより
秘密。
秘密って素敵なことだって、本当のことばかり。嘘を秘密にしてる人は一人もいないでしょう。親に秘密、彼に秘密、誰にも秘密。秘密を上手に守るために、素敵に嘘ついている。小鳥、宇宙人、サンタクロース、秘密がたくさんあるのはね。傷つけない、裏切らない、いろんなわけがある。全部喋って笑われたら秘密か、ちょっぴりかわいそう。ピュアでピュアで、そして大事なのだから、秘密秘密秘密。さて、最近宇宙人はいないんじゃないかというふうに、自分でも思うんですけども、天狗はどうよ。
天狗は最初はいたのかな。
天狗の仕業かなっていう、山の遭難とかさ、
うん、
忽然と姿を消したまま捜索しても見つからないとか、
まあ、神隠しってね、昔はよく言いましたけれど、
天狗の仕業、
天狗の仕業、
河原で遊んでたら泣かされてカッパの仕業
誰かの仕業にしておりますけれども
雪山で遭難するとイエティの仕業
イエティ雪男でしょ、そこはイエティは国違う気するよ。
イエティがおいでおいでしているみたいな。
イエティ会ってみたいもんですけど、会った時にはもうやばいでしょうね。
私たちの知らない秘密の世界が本当はあるんだよ。バカげてる、くだらない、分かってもらえない、全部喋ってもらわれたら秘密が。ということで、今週お届けしております今月の歌、
アルバムワンデーより秘密
でした。ピュアでピュアで、そして大事なのだから秘密。さて、久しぶりに、番組にお便りをいただいています。ヒデさん、
ヒデさん、
前回もラジオで取り上げてくれてありがとうということで、
はい、
今回はセレナーデというアルバムを聴きながら書いてくださったみたいです。
うん、ありがとうございます。
イネコさんに会いたい、お家へ帰りたい、でも返さないよ、わはは。
最近ですね、
はい、
まあ、なんていうの、男らしい男がね、
はい、
少なくなって、
はあ、
まあどちらかというとね、
うん、
中性的な方が多いですよね。
見た目
ね、
うんうん
うん、なんか、まあ、草食系男子とかね、
うん、
も言いますけれども、
うん、
まあ 返さないよってね、ちょっと男らしいですけど怖いですね。
まあ続きがあります、
はい、
ロンリーナイトを過ごしている自分には嬉しかったのだ。
なるほど、
この会いたい
っていう、ね、会いたいね、なるほどね。
あなたが悪いもんね、そうだそうだということで、素敵なアルバムをありがとうということでね、ヒデさんはセレナと、聞いてくださってた、はい、
もうアルバムタイトルがアルバムの曲のタイトルが
だいぶ昔のアルバムなんですけども、
はい、
これ弾き語りで作ったアルバムだったんですけれども、
はい、
今では絶賛廃盤中、
はい、廃盤中でございます。
ヒデさん新しいアルバムを聴いてというところでね、
そうですね、
リクエストロンリーナイトをいただいてるんですが、
あ、なるほどなるほど、
ヒデさんせっかくなんで、
はい、
ロンリーナイトは、
うん、
セレナーデで私一人で弾き語っているアルバムを聴いてくれてると思うんですけれども、
はい、
今日はですね、
はい、
明日はきっとというアルバムから、キーケンズのサックスも入ったロンリーナイトを、お届けしたいと思います。ヒデさんお便りありがとう。
ありがとう。
ということでヒデさんからのリクエスト、アルバム明日はきっとよりロンリーナイト、一緒にいたい、わがまま言って叱られて、送ってゆくよ帰る身支度、あなたの背中憎やしい言葉に不器用だから、体で愛を刻み込む、激しく抱き合ったけど今夜もロンリーナイト。車の中で無言の二人、重なり合った手のひらを何度も何度も握り直して、どうか私を離さないで。さて、先ほど監督が、男らしい男っておっしゃってましたけど、
はい、
男らしい男ってどんな？
まあここぞという時に頼りになる男でしょうかね。
ここぞという時なんですか？
まあ、いつもでもいいんですけれども、
はい、
なんかこうよし俺がやってやるぞと、
はいはい、うん、例えば、
え、
具体的にちょうだい、
具体的にちょうだい、
具体的に、
うん、そうね、じゃあ買い物に行くときに、
はい、
ね、
はい、
よし俺が連れてってやると、
はいはい、
ね、
はい、
で、
はい、
荷物も持ってやるから、
うんうんうん、
お前はゆっくりしてろと、
うん、買い物行ってきてくれるから、
そうそう、
私家でくつろいでていいと思
う。そうそうそう、男らしいでしょ。
そういうことですか。
違うか。
それじゃあ昨今の、
はい、
そのイクメンとかさ、
はいはいはいはい、
こう家事分担してくれて、
うん、
女子力の高い男性みたいな感じじゃない？
まあそうかもしれませんね。
うん。う
ん、だからあんまりこうごちゃごちゃね、
うん、
細かいことは言わず、
うん、
偉そうにもせず、
うん、
すっとねこう言われなくてもこう陰でね、まあ、
はいはいはい、
動いてくれるような男性でしょうかね。
あ、そういうことなんですかね。
そうでしょうかね。
男らしい男っていうのを、
うん、
男性がどう解釈してるのかなっていうのがね、
なるほど、
うん、ちょっと興味があったんですよ。
うん、
まあ私は女子のね代表、世界標準、
俺男子の世界標準
としてですけど、
はい、
そういうのを男らしいって言わないんだなっていう。
じゃあどういうのが男らしいですか？
それは秘密ですよ。
うまいな。
ということで、寂しい夜は男らしさや女らしさについて悶々としてみてはいかがでしょう。お届けしましたのはロンリーナイト。
だから言葉で愛されなくて激しく抱き合った
けど、ダダコちゃんと勉強する100人イッシュ。
だんだん慣れてきました。
コーナータイトルね。
ちゃんとね、振りもあるんですよね。
100年一瞬見えてないけど、X をしてるだけ。なんでそうなのかがわからない。はい、さて、今週はですね、はい、札番号が5番目のお歌でございます。サルマル台風。
サルマル台風？
台風って読む人もいるんですけれども、うん、この場合台風と読みます。
はいはい。
サルマル台風。ええ、まあ、台風って何かというと役職名なんですよね。
あ、なるほどね。
はい。はい、まあどんな役職かっていうと、まあ公務員の役職ですけども、
はいはいはい、はい。
平安時代のね。
平安時代のね。
公務員なんだけど、まあ、どっかの所長さん的な。
なるほど。うん、
所轄の所長さんみたいな感じの役職だと思ってください。
サルマル所長ね。
そうですね。サルマル所長、
はい、
36カ線の一人なんですけれども、ね、生物年も記録がなくて、
はい、
詳細が不明、
うん、
伝説の歌人と言われています。
そんな人がいるんだね、うん、
ところでこの今回取り上げますお歌なんですけれども、はい、この歌実際サルマルの作品かどうかははっきりしていないんですよ。
あ、なるほど。
しかも、うん、確実に本人のものとされる歌が、
うん、
こう一種としてない。こんな36歌人と言われていて、うん、伝説的な歌人とされているのに、これがサルマルの作品だ、所長の作品だっていうのが
ないんだ。
そう、一つとしてない。不思議なんですよ。
不思議だね。だってそこにね、選ばれてね、
うん、
載ってるわけですから。
36歌人と言われてるんですけれども ね、まあ、うん、残された文献がないからなのでしょうか。
まあたまたま作ったね、一、
うん、
つが大当たりしたっていうね、ビギナーズラックって。
でもそれがどれかがわからないんですよ、
ね、
今となってはね、
ってはね、
はい、で、まあ、藤原の定家が選んで100人一首ね、はい、うん、まあ、100人の歌人で一首ずつということですけれども、はい、
うん、
まあ、この今回取り上げます歌は古今集の中から読み人知らずとなっている。
あ、読み人知らず、
はい、読み人知らずというのは誰が歌った歌かわからないっていうね、はい、作者不詳ってやつですけれども、はい、読み人知らずとなっている歌を、うん、まあ、36歌選で伝説的歌人ですから、
はい、
あまりにも素晴らしいお歌だったので、
うん、
これをサルマル所長の作品にしようということにしたみたいですよ。
なるほど、
うん、うん、まあ、そんなこんなで、はい、まあ、じゃあ本文ですね。
本文ですね。
和歌短歌をですね、読みましょう、はい、いきますよ、
はい、
奥山にもみじ踏み分けなくしかの声聞くときぞ秋は悲しき。
あ、なんかね、情景がね、こうわっとこう浮かびますね。
浮かびますか。ちょっと季節が今とは違いますけれども、
うん、はい、
奥山ですね。
奥山に、
もみじ踏み分け泣く鹿の声聞くときぞ秋は悲しき。まあ、もみじを踏み分けているのは果たして人なんだろうか、
鹿なんだろうか
というところですよね。
そうですね。
で、鳴く鹿、
うん、
まあ、これ鳴く鹿っていうのはどういうことだかわかりますか。
まあ、鹿が鳴いてるんですか。
そうです。秋になると、う
ん、はい、
こう求愛の季節が
ある。あ、秋ですか。
で、オスがですね、
うん、
メスを求めて鳴く。だからこの、鹿の声は、
はい、
オスの、
オスの
声なんです。
おーってなっ
ちゃう。奥山にもみじ踏み分け泣く鹿がどう泣いてる。
おー、
気味悪いだろそれ。まあ、求愛のね、声でオスが泣いていると。
なるほど。
つまり恋しい、寂しいを表現している歌ですね。
はいはいはい。
で、声聞くときぞぞ、
はい、
ぞというのは強調しています、
はい、
声を聞くときわーって
わ
ー強調しています、
はい、
まあ、声を聞くときこそみたいな、はい、こういうときこそみたいな感じの強調です、
はい、
さあ、では訳してみますよ。
はい、お願いいたします。
山の奥にはモミジが散っていて、まるでモミジの絨毯だよ。モミジの敷物を踏み分けていくと、泣く鹿の声がしてきたんだよ。鹿の声を聞くときこそ秋は悲しい季節だと感じるな。あー、痛い。
あー、痛い。
大遠距離恋愛猿丸。
なるほどね。
こう秋になると、まあ、人肌恋しいというとすごくこうベタな感じがしますけれども、
はい、
オスがメスを求めて、まあ、どんな鳴き声でしょうね。おーほー、これ、フク
ロウ、ヒーンヒーンとか、
ヒーンヒーン、なんか聞いたことあるんだけど、
まあ、あのハエの音に似てるような鹿の声みたいな、
ウィーン、
うん、なんかどう見ても鹿の声じゃないみたいなようですよ。
あんまり綺麗な声じゃなかったと思います。
そうですね。
でも目なんかあの濁ったヤギの声、
はい、ですね、
うん、あんまりビブラートのない、うん、そんな感じだったような気がします、うん、あの奈良の鹿公園の、ね、鹿たちはそんな声だったかと思いますよ、うん、ということで、まあ、要は会いたい相手を思ってつい寂しくなるな、鹿だって寂しくってメスを求めて泣いてるんだよということでね、うん、
はい、
なんとなくこうね、寂しくて泣くのは女性の心を歌う歌が多いじゃないですか、
は
い、現代ではね、
うん
うん、でもこの時代平安では男性の方が泣いてくれるっていう、うん、はい、男らしさというのはですね、
はい、
泣くほど君に会いたいんだっていう、その素直さを男らしさというのですよ。
ありがとうございました。
求愛するところに男らしさがあるんですよ。というわけで、
はい、
早速、
はい、
作ってきたお歌を発表しましょう。
はい、
この猿丸大夫の作品をモチーフに考えた歌、
はい、
思いついた
一応。
お、素晴らしいですね。
毎週毎週ね、これね、うん、もうね、もう課題になってますから、
うん、
だんだんと、
うん、
ね、和歌を読むのも上手くなってきてるのかなと思って。
あ、本当ですか。はい、
はい、
ではいただきます。
いきます。カバン開け、
カバン開け、
ゴミを探りて鳴る機械、
ゴミを探りて鳴る機械、
機械はあのマシーンの機械ですね。
はいはいはい、
はい、はい、音聞くときぞ下手は悲しき、
音聞くときぞ下手は悲しき、
悲しき、
どういうことでしょうか。
これはですね、
はい、
まあ自分のバッグを開けると、
うん、
ゴミだらけ、
はいはい、うんうん、ゴミだらけ。
まあ私のバッグなんですけどね、
あなたの場合ね、はいはい、
ご存知の通り、
ええ、
あのそれをね、こう音が聞こえてくるわけよ。なんか鳴ってると、音が鳴ってると、バッグどっかかしらね、なんか変な音がしてるわけよ、
は
あ、でバッグの中にの、
うん、
こう探ってみたら、
うん、
自分のバッグの中に、
うん、
自分の練習した、
うん、
ね、サックスの、
うん、
音を機械で録音したものが勝手に再生されてる時ってないですか。
ないですけど。
その時に周りに人がいて、うわ恥ずかしい、早く止めたいと、だけどゴミが邪魔でなかなかたどり着けないと、
どちらかとバッグの中で自分の音を録音したものが
流れてると、
勝手に再生されて、
そうそうそう、
下手なものが鳴り響いて
る、まあ、練習ですからね。そうだから早く止めたいんだけど、こうなかなかこうたどり着けないっていう、このなんかこうなんていうの気持ちを歌った歌です。もっと上手ければね、ゆっくりこう優雅に止められたものを、
あ、なるほどね、
うん。
ではじゃあその歌を添削しましょう。
はい、
バッグの何、
カバン開け、
カバン開け、
ゴミを探りて鳴る機械、
はい、
音聞く時ぞ下手は悲しき。
はい、じゃあカバン底ゴミ踏み分けて振り分けて
振り分けて
探すもの、
探すもの、
録音したるは下手な我が声。
ありがとうございました。師匠。 だんだん師匠になってきたね、バカのね。
そうですか、うん、怒られますけどねその道の方に、
はい、
では私、
はい、お願いいたします。
これは、うん、こう声を聞いて不意に急に寂しくなってきた状態じゃないですか。
はいはい、そうですね。
なのでその状態を私も歌にしてみました、うん、秋をちょっと飛ばします。
はい。
素晴らしき景色と美食の女子旅の、
はい、
眠れぬ宿にて冬に寂しき。
これはまあ旅行に女子会で行ってると。
そうです ね。で昼間、うん、いい景色も見て、はい、美味しいものもいただいて、ね、
最高の幸せを感じてると。
そう
なんだけど、
なんだけどまあ部屋で、うん、宿で夜寝ようとしたら、はい、友達はもうすでに高いびきそっとよっぽど満足して、はい、お疲れでこうお休みになって、
はい、
そうするとこう一人寝るのを取り残された私、
うん、
あ昼間あそこ行ったな、これ食べたなとか思い出してるんだけれども、うんうんうん、どこ行っても他カップルだったっけかなってで隣で、
うん、
古き友達が、
はい、
女子旅の
もう古くなっちゃってるのね
古き女子友が、うん、はい、高いびき
ちょっと寂しくなっちゃうと。
そういう時に、うん、ああこれ彼氏と来てたらどんな夜だったかなって
もうね夜中のファイヤーショーですよ
うん、ね、
そうですね。
そういう旅もあってもいいかなと。
うん、なるほどね。
そういうことを不意にこう寂しくなるっていうね。
うん、
素晴らしき景色と美食の女子旅の、
うん、
眠れぬ宿に行って不意に寂しき。
なんか綺麗になってない？
私うまいんですよこういうこと。何せ作詞やってますから。
そうでしたそうでした。なかなかこの歌は。よかったな、何でしょうか。でも古き友が横で高い引きっていうの聞いちゃうとね、ちょっとどうかなと思います。
そこを書かなかったところがね、はい、女子旅の眠れぬ宿に全部がもう皆さん分かるように、うん、
はいはいはい、
女性の方が女子旅、うん、眠れぬ宿、うん、絶対隣の布団で高い引きの友達
絶対隣で寝てる高い引きがいるんだ。
日頃ほら一緒に生活してないじゃない。例えば彼氏とか旦那さんとかならまあ見当がつくけど、
ね、
めったにさ、うん、夜を共にしない女子旅ですから、
はいはいはい、
こんなにいびきが来る
かあーみたいなね、
こうお互い様なんですけどね、
う
ん、
もう白目向いてたりね、
先に寝たもん勝ちですから、
はいはい、
ね、後になればなるほど、うん、あ隣のいびきとそのまた向こうの布団からもいびき聞こえてきた
なるほどなるほど。
というところでね、
はい、
さて、次週はですね、中納言やかもち。
中納言、はい、
お歌の内容ですけども、うん、かささぎの渡せる橋に置くしもの白木を見れば夜ぞ更けに行けるというね、
うん、
今度はまた霜ですから季節冬かなみたいな感じのお歌になります。
はい、
ということで、次週この中納言やかもちの歌にちなんで何か作ってみようかなと我こそはという人は、ぜひ番組にお便りでお寄せください。宛先はいねこ .rainbow@gmail.com でこちらまで、ハンドルネーム、
はい、
うん、ラジオネームか、
ラジオネーム、
ラジオネーム忘れないでくださいね。
そうですね、
結構フルネーム書いてくださってる方多いんで、
うん、
それ全部読んじゃって大丈夫ですか。
そうそうそう、気をつけてください
っていう人の却下してますからね、はい、すいません。じゃあ ラジオネームとともにお寄せください。
はい、
以上100人イーシュでした。
監督と一緒
クラシック、
これもね振りがついてるんですよ
100人一首と同じ振り付け手をクロスするだけ、
はいはい、
さて、今週は、
うん、
クラシックの大作曲家のお勉強ですけれども、
はい、
いよいよ、
いよいよ
バロック時代が終わりまして、
うん、
古典派の時代に突入いたします。
はい、
これまでをちょっと振り返りましょうか、
うん、
バロック音楽でハッヘルベル、
ハッ ヘルベルのカノンっていうのが有名ですけどね。
はい、そうでしたね、うん、そしてビバルディ、
まあ、春ですね。
はい、で大バッハ、
大ハバッハ、それ言わしてよ、もうちょっと言いたかったね。
あ、言いたかった。
大バッハ、中バッハ、昭和バッハね。
なんかでヘンデル
とグレーテルね。
ハレルヤ、
ハレルヤ、ハレルヤ。
ここまでをやりました、はい、そして今週お勉強しますのは古典派の、フランツ・ヨーゼフ・ハイドン。
ハイドンね、
知ってる？
知ってる。はい、どうぞ。ハイドン、ハイドン、ハイドン。
何ですかそれは。言っちゃった。
ハイドン聞いたことありますよ。
ハイドンと言いますと、うん、何と言いましても、はい、交響曲の父でございます。
交響曲、
はい、音楽の父というと
バッハ、それ母だ。
違う、バッハで合ってます。
バッハ、バッハ、
そこで大バッハ、
大バッハ。もうごめんなさい、ごめんなさい、不勉強で申し訳ないです。
音楽の母がヘンデルね。
ヘンデルね、うん、
で音楽の父が大バッハで、今回は交響曲の父、はい、はい。ちなみに弟ミハエル・ハイドンも作曲家として名を残していますが、はい、今回ご紹介しますのはフランツ・ヨーゼフ・ハイドン、
はい、
オーストリアのウィーンの方です。で交響曲とか弦楽四重奏曲を数多く作曲しています、
うん、はい、
なので交響曲の父とか弦楽四重奏の父とも呼ばれています、
はい、
で現在のドイツの国歌もハイドンの作曲です、
うん、どんな国歌かわからんけどな。
ドイツの国歌ね。興味ある方はググってみろ。
はい。
さてハンガリーとオーストリアの国境近くで生まれました。6歳の時音楽学校の校長に才能を認められて、音楽の勉強を始めるわけですね。6歳の時です
よ。6歳なんですごいね、
うん、もう作曲家、名の残してる作曲家というのは小さい時からね才能があるみたいですね、うん、
はい、
そして8歳の時にウィーンのステファン大聖堂に才能を認められて、はい、うん、ウィーンに移り住むことになるわけです。8歳の時です。
信じられないな。
で8歳の時から、うんうん、そのシュテファン大聖堂にて9年間も聖歌隊として働くんですね、うん、
はい、
で変声期になりましてから聖歌隊を辞めます、
うん、はい、
このあたりから弦楽四重奏やオペラを作曲し始めます、
うん、
その後今度はボヘミアに移りまして、宮廷音楽の学長に就任します。で結婚するもすぐに、奥様亡くなられるんですね。ですぐじゃないか、40年ぐらいしてるか、結婚して40年ぐらいして奥さんが亡くなられるんだけど、
はい、
最後の10年間は、まあ、この奥さんとは別居していて、
うん、
他に付き合っていた女の人がいたらしい、
はいはいはい、いたらしいね。
まあ、この時代の作曲家は女たらしの方が多いんですけれども、うん、
はい、
1781年ぐらいには後に登場してきますモーツァルトとも親しくなりまして、うん、モーツァルトはハイドンに師事しています。
そうなんだ、
はい、ハイドンだからも交響曲の父ですので、
はい、
モーツァルトとか、うん、ベートーベンとかはこのハイドンの影響を大きく受けているんですよ、
はい。
さて作品ですけども軍隊とか、
うん、
ロンドンとか、
うん、
天地創造とか、まあ、いろいろあるんですけれども、はい、今日は、
はい、
驚楽です。これ驚楽というのは、
うん、
この曲に対する、まあ、ニックネームみたいなもん
ってことは本名があるわけですね。
本名がありますね、交響曲94番のことを言います。
あ、なるほどね、
はい、ハイドン作曲、うん、交響曲94番、
はい、
驚愕とも言いますし、
うん、
あるいは驚愕なので、
うん、
びっくりシンフォニーとも言われています。
ってことはかなりびっくりするサウンドってことですね。
そうなんですよ、うん、というわけで弾いてみますよ。
はい、お願いいたします。なんかまだ、ね、イメージつかないけど、
ちょっと BGM を下げますね。
はい、お願いいたします。
聞こえてますか？
聞こえてる？はい、聞こえてますね。びっくり。最初からドッカンと来ると思いきや、それ弾き方の問題じゃなくて タタタタタ
タ
タタタ
弾き方の問題とか、そこがフォルテシッシモになってい て、
はいはいはい、
最初は、ピアニッシモから始まるのかな、はい、これわざとちゃんと表記されてるんですよ、
は
い、
あ、そうなんです
か。なぜこのような曲を書いたかというと、はい、まあ、当時としては常識外れのこのオーケストレーションですね。最後にジャーンってくるやつ、
はいはいはい、
でこれは会場で居眠りをしている婦人方が多いので、びっくりして飛び起きるような作曲をしようと試みて、
はい、
それでこの曲を書いたと。
なるほど、
ハイドン
目覚まし曲ですね。目覚ましびっくり曲ですね。
なんかこういろいろ聴いてるとみんなこう気持ちよくなってうとうとしたじゃない。
そうね。
でも
う、あ、眠いな眠いな。
交響曲94番、
はい、あ、また眠い思いが始まっちゃったよ。落ちる落ちる落ちる落ちる、羊が1匹、羊が2匹、そういうことですね。
そうです。だから YouTube なんかでググってみると、
はい、
本当にそのようなオーケストラの演奏シーンを見ることができるので、うん、興味ある方はね、ちょっと検索して聞いてみてください。
はい、
ハイドンのびっくりシンフォニー。
驚愕ですね。
驚愕ですね。
はい、
びっくりシンフォニーっていう方が分かりいいかもしれないですけど、まあ驚愕という名前で通っています。
はい、
ということで今週は、オーストリアウィーン出身のハイドンについてお勉強しましたが、
はい、
だんだん分かってきた。
だんだん分かってきたよ、うん、
まあ、この古い順にね、まあ、私今生まれの古い順にピックアップしてるんですけれども、
はい、
まあ、次週は誰だったっけなと思ったらまだ勉強してなかったノート一冊作ってますから ね
びっちりだね。勉強好きだね。
私勉強嫌いじゃない、
うん
うん、だけど成績はそんなに良くなかった
意味が分かんないです
ということで、クラーシークでしたそれでは曲をお届けしましょう。アルバムワンデーより
メリーゴーランド。
いつかおじさんまた白馬に乗って現れると夢見た子供の頃、夢は叶えるもの、回れメリーゴーランド、夢は追いかけるもの、回れメリーゴーラン。ティントントン、ティントントン。いつかおじさまが回るメリーゴーラン。
先週ディズニーランド行ってきました。
入ってきたの？
はい、
うん、
メリーゴーランドは乗りませんでしたが、
はい、
なんか、うん、そういうアトラクションに乗りたがらないよね。
誰が？
母が。
あ、お母さんがね、うん、
もう着くなりビッグサンダーマウンテン、その次にスペースマウンテン。
なんかイメージつかないですけどね。
大好きみたいですね、ジェットコースター
。へ
ー、絶叫ものか、
うんうんうん、
私苦手なんですけども割と、
はいはい、
スペースマウンテン久しぶりに乗ったらめっちゃ怖かったんですよ。
なんか噂によるとなんかこうだんだん速くなってきてるみたいなね。
なんかリニューアルのためにスピード上げてるっていう噂もあるんですけど、
うん、
もういいってっていうね。
もう暗い中からを疾走してますからね
ゆったりとメリーゴーランドに乗りたかったなっていうことで曲をかけてみました、
はい、
お届けしましたのはアルバムワンデーより
メリーゴーランドでした。ドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドン。
監督でしょ、
キフリンココーナー。ふっとさ、
うん、
ふってなんかこう頭をよぎって思い出しちゃうことってある？
うーん、難しいな。ふっとでしょ。
うん、もう全然関係ない時にふっとなんか思い出しちゃうこと。
ああ、そう言われてみれば、
うん、
あの基本的にね、後で何か思い出してああだこうだ思うタイプじゃないんだけれども、
うん、
幼稚園とかね、あ、幼稚園じゃない、保育園か、
うん、
保育園とか小学生の時の記憶がたまにふっと、
うん、
であとはこう、まあ、こう生活してればさ、土の匂いとか雨の匂いとかね、
はい、
するじゃん、
うん、
そういう刺激があった時にこうふっとこうね、
うん、
ああちっちゃい頃の情景が、ね、浮かんだりすることはありますね。
うん、なるほど。
強烈な記憶がね、蘇ってくるみたい。
強烈？
強烈な。
なんかそんな強烈な思い出がある。
あるあるあるあるある。
怖い？
うん、怖いよ。そんな怖くねえよ。
あ、そういうことね。
うん、
まあ、私の単純なふっと思い出すことって、
はい。
ここ最近全然忘れてたのに、
うん、
ふっとおぼちゃんのことをね。
おぼかたさん、まさか。
スタッフ細胞はありますの。
ああ、ちょっと久々に聞きましたよ、それね。うん、
おぼかたさんっていたなってふっと思い出したり。
ま、一応何気にこうメディアの中でもまだ生存しておりますね。
あ、そうなんですか。
うん、
なんかふっとね。
はい。
全然科学の世界とか関係ない私なんですけども、
うん、
ふっとおぼかたさんってそういえばいたな。
いたな。今多分ね、写真集発売してますね、きっと。
あ、マジでですか。
うん、
へえ、
うん。
なんかこう、まあ、特にこの1週間の間に、
うん、
西城秀樹さんとか、
はい、
芸能界で昭和をこう彩った有名な方が亡くなられたじゃないですか。
はい。
まあ、そういうのがあってふっとそういえば、
うん、
あんな歌手もいたなとか、
うんうんうん、
そういう思い出し方私はよくするなと思って。
はいはいはいはい、うんうん、そうですね、
うん
うん、
なんかこうふっと思い出す歌手とかいない？
歌手ですか、
うん、
やっぱりさ、また会う日までですよ、私はね。
尾崎清彦さん。
そう、うん、私の、 一応18番ですからね。
また会う日まで。
そう、
二人でドアを閉めて。なるほど。
そういう
意味で私にとっては奥村千代さん。
奥村千代、うん、
あなたと会ってその日から
恋の奴隷になりました。そういう系ね。
なんかすごく当時聴いてて、うん、いつの頃の歌だかもう分かんないですけど、
はい、
多分私が大人になって、
はい、
それこそ OL やってて、うん、カラオケで、うん、その歌を歌ってって言われた時に、
うんうん、
まあ都はるみさんとか、
はい、
美空ひばりさんとか歌うと、まあ、大体おじさま方たちが喜んでくださる。それもだんだんこう飽きてきて、
うん、
手をつけたのが、
はい、
奥村千代さん。
なるほどに手をつけたのかね。
でこの歌はおじさま受けがよく
よかったのね。
右と言われや右を向くって。
まあ主従関係な感じね。
そう、
うん、いいな、それ。右を向けって右を向いてくれるんでしょ。、う
ん、ありえないなって、
はい、うん、
ピンクレディの歌なんてさ、
うん、
私の名前はカルメンです、ああ、もちろんあだ名に決まってます。
日本人だろお前みたいな、
ね、おちょくってんのかみたいな。すごい歌詞だよね。
そうだね、
うんうん、
まあ、だからだけど強烈にこう残る歌詞だよね。
昭和歌謡なんかね、そこで流行ってますけども、
うん、
それで土の匂いを嗅ぐとなんか強烈な思い出が蘇るって、
まあ、土の匂いをね、嗅ぐと思い出すってわけでもないけれども、
うん、
昔ね、あの人祭ってわかる？
え？
人祭ってのはお祭りのことね。
あ、人による災害のことじゃなくて？
じゃなくてお祭りのことをね、うちの田舎ではね、人祭って言ったの。祭事ね、いわゆる神様の祭事ね、お祭りの時に、
うん、
こう鬼がね、
はい、
そういう時って鬼が出てくるじゃん、 ガタガタガタガタ、悪いことは、悪い子はいねえかみたいなノリで、
はあ、うん、生ハゲみたく、
生ハゲみたく、はあはあ、あれよりもちょっとリアルで、はあはあ、危なっかしい感じの真っ赤な天狗みたいな鼻で、
ええ、あの鬼なのに天狗の鼻で
みたいな伸びてる鼻で、なんかねこう竹をね割ったようなものをカタカタカタカタカタカタってなお鳴らしながら保育園の中にもうね土足で飛び込んでくるわけよ。うわーって言いながら、
それは高知のお祭りなんですか。
高知のうちの田舎のね、はいはいはい、お祭りで、うん、鬼がこういろんなとこ学校とかね、中に入ってくる廊下とかバンバン走って、恐ろしくてね、
泣くな、
泣くよ、
泣く。
子供だったらね、男だろうが女だろうがあれは怖いよ、恐怖だよ。
私あの東京に来て、京都から東京に来て、父に連れられて後楽園遊園地に行ったんですよ。
はいはい。
そしたらゴレンジャーだったから、
ゴレンジャー、
ゴレンジャーが歩いてたんです。
すごいね、
でゴレンジャーが私にねこう握手しに来たけど怖くてさ。
だって憧れのゴレンジャーじゃないね。
全然憧れてない。
なるほどね。
まあ例えばそれがウルトラマンだったりしても、仮面ライダーだったとしても、それがいるということは、じゃあショッカーとかが、怪獣とかがいるわけで。
そうだね。
ヒーローがいるってことは、悪役もいるわけで。
いますね。
もうビビっちゃってビビっちゃってお家帰る。パパお家帰る。
おじこしびっちゃいますね。
もうやだもうやだ。
まあそうだね、まあ、
鬼ヒーローでさえダメなんだから、そうだね、そんな鬼だの天狗だの、
まあ、鬼はねほら、まあ、昔のねこう言い伝えなんかで、ね、お祭りなんかもそうだけど悪い子はいねえかと、まあそんなに悪いわけでもないのかなあれね、何なんだろうね
鬼
だって悪い子がいなければ帰っていくんでしょ、悪い子だけこうつまんで持っていっちゃうわけでしょ。だからそこまで悪くないから、
もう鬼っていうと鬼田の帽子とかさ、
あ
そっちのなんかこうジーンときちゃう話の方がインパクト強くて私にとって、かわいそうだからお友達になってあげないとぐらい思っちゃう。
まあ最近ね、生ハゲとかね、そのまあ各家庭を回ってね、あの悪い子はいねえかこうやってるんだけども、最近ね門前払い食らうらしいですよ、うちはいいですからって。あの、まあ、急に来られても、中に、上げてもらえなくて、そのせっかくね、その地区の自治会の、まあ、年配の方年長者がねやってたりもするんだけど、受け入れてもらえなくて、たらい回したそうです。これねこの文化なくなっちゃうんだよ、
でも考えてみたら、不用心だよね、知らない生ハゲがさ勝手に家に入ってくるっていうのがさ、
まあそうだね、今となればその今の時代はね隣に住んでる人の顔も知らないとかね、名前すらもちろん知らないと、まあでもね田舎行くと昔はね知らない人が一人パッといるだけで誰ってことになるし、あの子はね誰々ちゃんとこのね、お兄ちゃんとお兄ちゃんだよってね、もうみんな名前知ってる田舎は、
まあ、地域性ありますよね、でもこの都会で考えたらそんな知らない人が金庫って、悪い子はいねえか何個かはいねえかって通報しますよね、
通報しますね、
確かにね、はい、時代は変わり
つつある、変わりつつあるかなっていう感じはしますけれどもね、まあでも残しておいてほしい文化でもねありますね。
そうですかね、私は子供がトラウマになりそうで嫌ですけどね。だから私は全然記憶には全くないんですけども、暗がりがとにかく苦手なんで、なんかちっちゃい頃ねそうやって落とされたんじゃないかなって記憶にはありませんが、それがトラウマになってて、まあ、自分家はともかく知らない、まあ、例えば旅館とか親戚のお家とか、夜一人でトイレ行けないもん。
それちっちゃい子だよ。
いまだに、まあ、今は行きますけどやっぱり嫌ですよ。あとなんかこう明るいさ、夜でも明るい町に住んじゃってるから、
はいはい、
たまにちょっとあの地方の方に行って、夜外歩いたら暗くて、 星が綺麗なのは嬉しいんだけど、うん、暗くて怖いみたいな。だからなんか暗がりで脅かされた、うん、そういうトラウマがなんか記憶から抹消されてますけど、
はい、
ちっちゃいうちにそこと親がやらかしたんじゃないかなって。
多分あのうちの親も兄貴も俺にやらかしてます。だけどトラウマにはならなかったね。まあそれは男だからかな。
あ、うちのね父が芝居上手だから。
あそうね、なんか話に聞くとね、あなたのお父さんはね、あのまあひょうきんなところもありと、
芝居上手ですね、
はいはいはい、
なんかこう襖の角からこう、うん、見えないように手でこう首根っこ誰かに掴まれた、はいはいはいはい、ああ猫助けろみたいな。やだやだパパ行かないでやだと言いながら助けに行くどころか後ずさり。
めんどくさいお父さんだね。
めんどくさいですよ。私がもういい年になって父が亡くなる寸前までですけども、うん、たまに実家に帰ると絶対お父さんはって母に聞かないとダメなんですよ、うん、儀式として。
儀式としてね、
家入るでしょ、
うん、
でただいまって言ったら、うん、あ お昼で来てるわよ、うん、お父さんいないよ、
うん、
必ずお父さんの所在を母が
言う、
必ずいないんです。
はい、必ずだね、
うん、であっそって言ってこうテーブルに座ったらダメなの。
なんで？
いないはずない、どっかにいるはずだ。
あーめんどくさい。
って言って探さなきゃいけないの。
あーめんどくさい、もう。うん、
でカーテンとかにくるまって隠れてるんですよ。時として押し入れとか。探さなきゃいけないんです。
めんどくさいね。
めんどくさいですよ、うん、まだ家の中だったらいいんですけど、うん、うちあの角部屋なんですよ、マンションはね、
うん、角部屋ね、
で角だから隣に非常階段があるんですけど、うん、
はいはいはい、
たまに玄関の外のその非常階段に隠れてる時があって、どっこ探してもいなくって、うんうん、これベランダ見てもいないし、うん、じゃあ本当に出かけてるんだねって思ったら玄関から帰って、いつまで待たせるん。
知らんがな。まあね、そうだからあなたのお父さんはね、うん、あなたのこと大好きだっていうのがね伝わってくんのよ。分かってなかったみたいだけど、
もう怒られてばっかりいましたからね、
う
ん、
そうそうそうそう、
私のこと嫌いなんだろうなぐらい思ってましたけど、
亡くなるね寸前まで、
うん、
絶対だってね、男親はね娘大好きよ。
そうですかね。そうでもないですよ、うちの父は多分自分大好きな人ですから。
いやいやいやいや、話聞いてるとね、まあお父さんはやっぱり娘大好きだったんだなと思って、うん、
まあ、最初私が出産して子供連れて実家に帰ったりするから、うん、
はい、
孫相手にやってるのかと思うじゃないですか、
うん、
ね、でももう孫もそろそろ大きくなってきて、
はい、
もう自分たちは行かないみたいな、うん、まあ、私だけが用事があって行く時も、
はい、
絶対隠れて
る。いくつよ。ねえねえ、いくつよそれ。
もうとっくに30、40の超えてる時でも。
もう大好きだな。
だから晩年ね、病院に入院してた時もさ、
う
ん、お見舞いに行くって、まあ、何時頃着くって分かってるとさ、うん、いないんだわ、ベッドに。
めんどくさい、もう病院はベッドに寝といてくれよ。うん、探さなきゃだね。
まあ、それが儀式だから。
儀式なんだ。
見つけたって。やんないと。
やんないといけないんだ。
すねちゃう。
すねちゃうんだ。もう、男らしいの、それ。
全然男らしい。でも、今から思うと、子煩悩な人だったんだな、ね、と思いますけど、遺伝してって、うちの次男がね、
うん、
たまに私が帰ってくると隠れてるんですよ。
め
ん
どくさい。
探しもしないじゃないですか、
うん
うんうん、急に出てくるから、うん、びっくりシンフォニー
うまい。
ということで今週のレインボーマジックはサルマル所長、
所長さんね、
そしてハイドンのびっくりシンフォニーを勉強しました、
はい、そうですね、
はい、
この番組はね情報をねお伝えする番組でございます
ですね、
はい、ためになる番組でございます。
いつぞやいつからか、
はい、
そうなりました、
はい、
ということでお相手は私シンガーソングライターイネコ
監督 PK に、
それではまた来週お耳にかかりましょう、お便りありがとうございました。また来週、
ヒデさんさよなら。